こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、20年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日の話題はですね、私も嬉しくって、でお客さんも嬉しくって、でお客さんに紹介された方も嬉しくってというね、本当に三方よしというようなことがですね、リアルにありまして、まあ、その辺のところをですね、皆さんに聞いていただいたら嬉しいなと思って、お話しさせてもらいます。どういうことかと言いますと、私の本当に今、京都に来てから、私平成元年に来てからですね、今の仕事をしてるんですけど、今の仕事は保険なら何でもできるよっていうことで、損害保険、生命保険、まあ、お客さんの、まあ、保険ってね、形がないので、基本的にはこちらからこんな商品ありますよじゃなくてですね、今お客さんが入られてるもので、形のない保険のところでですね、わからないところを、まあ、気づかせてあげて、それで、まあ、何かあった時でもですね、他社の保険でも お客さんが気づかない、気づいてないようなところでも、こういう場合はお支払いできるんじゃないでしょうかみたいな感じでですね、こちらからアドバイスして言うだけじゃなくて、まあ、他社のところに私の方からそのお客さんの お家からですね、電話させてもらったりとかして、まあ、そういうやり取りをしているうちに、まあ、お客さんにですね、こんな保険のことをですね、自分のところ以外のものでもですね、親切に教えてくれたりとか、あと手続きもですね、一緒にお手伝いしてくれたりとか、そんな人いいへんわみたいな感じでですね、それで、平成元年からですね、まあ、信頼されて、お付き合いしていただいてる方がいてるんですけども、その方の知り合いの方がですね、通販で保険入っておりまして、火災保険の通信販売入っておりまして、でこれで、まあ、またちょっとね、話横にそれるんですけど、そのお客さん、長いことお世話になってるね、信頼しているお客さんに声かけしていただいた、その今日会ってたお客さんがですね、実は京都と奈良の境目のわずかっていうところのでですね、お家を持っておられてですね、で世間が狭いなと思うのがこれなんですけど、そのわずかのお家をですね、僕の息子がですね、長男がですね、シェアハウスっていうものをですね、まあ、これもそこのわずかに行ってから、知り合いになった大阪の、まあ、事業家の方なんですけど、まあ、その方にシェアハウスやってたんだけど、まあ、このコロナでもう全然人来えへんなったし、まあ、君ら若いからいろんな考えで、まあ、できるかなと思うんであればですね、引き継いでやってくれたらっていう、流れでですね、まあ、お父さんこんな流れになったわということでですね、話はまあ聞いてまして、まあ何でもこう自分の前に来る話はですね、何かの流れなので、まあ面白そうなんちゃうっていうふうに思うんだったらやってみたらということで、まあそういうふうなことでアドバイスしてた時があってですね、それでまあシェアハウスのまあオーナーというか経営みたいな感じでですね、やってたんですね。そしたら、まあその建物のオーナーさんが私の古くからのお客さんの知り合いということがありましてですね、こんな偶然っていうかあるかみたいな方でことでですね、私の中から古くのお客さんもですね、あんたどこの息子さん、うちの知り合いのところでなんかやってるらしいなみたいな、僕から何も言うてへんのに、いえある時期そういう風なことを言われたりとかしてですね、いやほんまに世間って狭いなみたいなね、縁があるなっていうようなことだったんですけども、 まあ、その時にですねちょっとこう、いろいろあってですね、まあ、要は、そのオーナーさんが入られてる火災保険が通信販売で、まあ、入られてましてですね、で払えることが、あった時にですね、まあ、その通信販売の通信販売っていうのもやはり、直に僕みたいにね会って話してるわけではなくということなので、本当に何かあってこれ保険使えるんじゃないのみたいなことを思ってもですね、まあ、僕みたいな担当がいないからその事故の時の連絡先に電話するだけでっていうことでですね、電話出た人も、まあ、そのお客さんのことを知らないわけですからね、会ってないから、まあ、要は話がですねなんかすれ違うっていうようなことがいっぱいあってっていうことで、であの時大変やったわっていうようなことをですね、まあ、僕の長いお付き合いしていただいてる人がまたそういうことがあったんやわみたいな聞いててですね、そしたら私が古くから付き合いしてる、まあ、この人はですね保険の仕事ではあるけども保険だけじゃなくてもいろんな身の回りで自分の困りごととかですねあったら、まあ、相談したらですね、まあ、その人が分かればすぐ教えてくれるし、その人が分からなくてもまあ僕のことですけど僕が分からなくても僕のお客さんに思う同じような目線でなってくれる人がたくさん、知り合いがおるから、いや本当に力になってくれるでみたいな感じでですね、要は僕の長年のお客様が僕のことを CM してくれてるんですよね。まあ、ほんまこんなありがたいことないですよね。僕のいないところで僕が言ったわけでもないのにですね、まあ、そういう通信販売で、自分で考えて入って、相手の担当もね入る前におらんような人よりはまあ私はですね、私のことですけど、私は本当に相談を受けてもですね、あんな僕に保険入ってくださいみたいな感じでですね、絶対言わへん人やからいうことで、それならあんな話聞いてみようかいうことでですね、それで今まであったような悩み、一連のね、流れをですね、困って時の流れをいろいろ話していただいて、でそれを僕が聞いた上で、まあ、そういうふうになった背景にはこういうことがありますよみたいな、要はね今ちょっと話もしましたけど、契約の時にやっぱり担当者っていうのがこう面談みたいな感じでないから、まあ、要はお客さんが通信販売って何でもそうですけども、自分で考えてで、説明読んでで、間違った解釈かもしれないですけども、自分で読んで、あ、これでいいやろうみたいな感じで、契約してるっていうことが、まあ、ほとんどやと思うんですね、通信販売の場合は。で、その方も、まあ、そうでして、やっぱりいざ何かあった時には、やっぱ細かいことがいろいろ出てくるので、まあ、その都度その都度、自分のわからないことをですね、こうやって相談できるのがいいなっていうことで、それで、まあ、私紹介してもらって、私の話を聞いてもらって、たんですけども、一通り、自分の疑問点とかふと思ったこととかも、まあ、話していただいて、でそれに対して、まあ、一つ一つお答えしているうちにすごく喜んでいただいて、まあ、その中の一つとして、まあ、この辺は皆さんにも役立つかもしれないですけども、損害保険、火災保険とかね、昔は怪我の保険とかね入ってたら、年末調整、サラリーマンであればですね、11月の末ぐらいから12月の最初ぐらいに年末調整会社の方でするから、保険料控除の証明書来てると思うんで持ってきてくださいみたいな話はサラリーマンの人でも聞くし、で個人事業主の方でしたらですね、1月から12月までの1年の事業の翌年の3月15日までにですね確定申告をするというのがあると思うんですけども、まあ、個人事業主の方でもですね、その確定申告の時に、まあ、サラリーマンと同じようにですね保険入ってたら、 控除できるものであれば、所得のね、所得を減らすことができる損害保険料控除とか生命保険料控除とかいう控除証明書っていうのをね持っていけば、まあ、少しでも節税になりますよっていうのがあるんですけども、まあ、今日のお客様の場合ですね、まあ、もちろん自分でも家住んでて控除証明書って来ますよね。今はね損害保険の方は地震保険を入っておかないと、損害保険料控除っていう証明書が来ないんですけども、まあ、その人は別のところで住んでるところには火災保険入ってて地震保険入ってるからその控除が来てたと。で別のところで、まあ、貸してるという事業をしてるところにも、まあ、通信販売で火災保険入ってたんですけども、まあ、そこは本当に住むように契約してたからやっぱ火災保険料控除証明書っていうのは地震保険入ってたからね来てたんですけども、それが使えるっていうことでこんな、まあ、少しの控除なのであっても なかったも同じやなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、この人事業で、ね、貸してる事業してるからいや実は10万円の保険料がねかかったとしても火災保険料自体が事業で使ってる保険なんでこれ10万円全部経費できますよっていう、お話しさせてもらったら、そんなん誰も教えてくれへんし誰も聞いたことなかったわっていうことで、そんなん払った保険料分全部経費になるんやったらええわいうことで、まあ、そういうことも教えてもらってやっぱこうやって会って悩み事を言ういうことによって解決してもらうのがいいんやなっていうことで、今日ね、契約いただきましたということなのでやっぱり相談する人大事ですよっていうようなことで、散歩よしの風になりましたって話でした。ありがとうございます。